はい、ワンドロートーク第114回目を始めます。こんにちは、ワンドロー木更木です。2月ももう中旬、あれ、バレンタインももしかしたらこれ配信してる時には終わってるという状態かもしれないんですけれども、まあ時が経つのは早いなという感じで、あっという間にね、今年も終わってしまうんじゃないかと思うところもあるんですけれども、まあね、緊急事態宣言も頭からね、発動して、そこから、まあ、今も延長という形でね、なんかすごい年始から不穏な空気になっていたりすると思うんですけれどもね。ゲームマーケット、これがね、今ね12日なんですけれども、15日に大阪の方かながやるかやらないかっていうのを多分発表するということで、で3月1日に春をやるかやらないかを発表すると、多分このあれですね、緊急事態宣言とかそこら辺の政府の動きを見つつ判断すると思うんですけれども、まあまあイベントね、例えばやりにくい、例えばじゃない、とてもやりにくい状況にはなっているのかなと思いつつ、まあ先週とかな、かな、アナログゲームフェスタとかいろいろやったりはしてると思うんですけれども、まあ、そんな話はいいんですよ。そんな話は良くて、まずは、ですね、だいぶ遅れてしまいましたが、踏み絵のためにのクラウドファンディングですね。で、作りました、ゲームが完成しまして、多分皆様の、そうですね、支援していただいた方々にはお届けをさせていただいたと思っております。踏み絵のためにロストレガシーという、もう身も蓋もないあのゲームなんですけれども、こちらの方がですね、まあ、あのまだ持ってない人というか、まあ、支援していただかなかった人はね、もう手に入らないんですけれども、昔懐かしいあのロストレガシーシリーズってあったと思うんですけど、百年戦争と竜の巫女とか、貧乏探偵と陰謀の城とか、あのシリーズの発行のサイズ、まあ、マインドさんに今回作っていただいたので、あのサイズの箱で中を開けると、ルールマニュアルが2冊入ってて、2冊じゃない、2枚入ってて、でカードセットが2セットですね、17枚のセットと30枚のセットが、入っているという、まあ17枚の方が家内バーですね、家内バージョン、こちらがまあ踏み絵のためにを再現めちゃくちゃしたというか、システムと、ゲーム性を融合させた家内バージョンと、まあ基本ロストレガシーの色変えというか、いう感じの、キサラリバージョン。こちらは、どんどんカードをプレイしていくためにいろんなキャラが増えていくっていうワイワイできるオールスターゲームになったりするんですけれども、この2つのゲームがワンセットとなって遊べるということになっております。なのでね、まあ、これ世界にめちゃくちゃ数少ないと思うんですよ。ロストレガシーシリーズの中でも。なので、自慢してください。持ってる人超レアです。なので支援していただきましてありがとうございました。ということで、そんな話はいいとしてこれね、カナイさんバージョンの方とかはなんか別売りとかでどっかで販売したいぐらい、あの面白いというか、まあなんかやっぱカナイさん死にゲーが好きなんだなって感じなんですけど、はい。でそうですね、あとはまああのイベント周りがありつつ、もう2月の中旬なので4月のね、ゲームマーケットについてどんどん動いていこうかなという段階ですが、なんかね、お仕事結構いろいろやっておりまして、まだ発表できない部分とかいっぱいあるんですけれども、ボードゲーム作ったり、マーダーミステリー関連のイベントとかそういうのもちょっと動かしてたり、まあ、テストプレイしてたりとかなりあるので、もうちょっとこうね、皆さんに、お届けできるタイミングになったらどんどん告知をしたいなと思っております。なんでまあ裏なんですけど、言えることはそんなないぞという状況っすね。まあ、今日は一人で、ちょこちょこお話をしようと思ってまして、まあ、何を話そうかな。言える話がそんなないじゃないので、まあ、言える話というか、まあ、話しておきたいなっていうことがちょっと最近思ったことがあったので、また、マーダーミステリーの話になっちゃうんですけれども、 お聞きいただければと。まあ、ボードゲームとかアナログゲームを携わる人にも関わるような、興味を示せるような内容かと思います。はい。で、まあ、いつも通りちょっと一人で喋ってくんですが、今日話したいのは、マーダーミステリーのテストプレイについてをちょっと、まあ、掘り下げるわけではなく、なんかな、思ったことをちょっとダラダラと、おしゃべりしたいなと思っておりまして、まあ、そもそもね、テストプレイって、いろんなやり方があると思うんですよ。ボードゲームを聞いてる、やってる方々が結構聞いてると思うんですけど、まあ、ボードゲームとしてもね、テストプレイってすごい今やり方が多様化してきて、まあ、昔で言えばもう本当金井さん方式みたいな感じで、紙切った紙に自分で手書きで文字を書いて、それをまあテストとして回して、でもその場でね、修正してどんどんどんどんやるっていうパターン、まあ、昔ながらのテストプレイのパターンとか、あとはよくやってる上杉さんですね、アガズゲームの上杉さんがよくやってるそのプログラミングをして、まあコンピューターで回すとか、あとは林さんとかね、頭でずっとシミュレートするとか、おかずブランドの林さんとか、まあ、いろんなやり方があったりして、で最近のトレンドじゃないんですけど、まあ、昨今はね、やっぱテーブルトップシミュレーターという、Steam の、ゲームソフトですね、演算処理ができる、ツールですか、あちらを使って、あちらにいろんなデータ取り込んで、もう本当仮想の現実として遊ぶ。で、いいところってね、結構そのマクロ化してシステムを勝手にボタンを押すと何々にしてくれるみたいなことをできたりとか、あとはまあ遠隔でテストプレイできたりとか、まあいろんないいメリットが多いので、まあこの昨今のね、ウイルス感染を予防するという観点から見ても、今時の方式なんじゃないかなと。で、まあこれがね、常態化して一般的に普及していくんであれば、ボードゲーム、普通のパッケージ版を売りつつ、そういった、テーブルトップシミュレーターで遊べるバージョンとか、まあユドナリウムで遊べるバージョンとか、いろんなことがね、展開していくんじゃないかなという未来図は、まあ、予想しているんですけれども、でボードゲームのテストプレイに関しては、多分聞いてる方々はみんな知ってると思うんですけど、マーダーミステリーの、テストプレイに関しては、まあなんか違うなっていうところが、まあ、多々あるので、そこに対して思ったことを今日ね語ろうかと思っておりまして、でまあマーダーミステリーと普通のボードゲームの違いって、まあ簡単に言えば、テストプレイヤーは一回しかテストできないっていうのがあります。で、まあ、それは当たり前なんですけれども、もうシナリオ、ネタバレが、分かっている状態で、それをもう一回楽しむってことはできない、ゲームとなっておりますので、そういう意味では、たくさんのテストプレイヤーが必要になるというわけですね。本来であれば、例えば3人、4人のゲームをカードゲーム遊ぶって時に、それで10回、20回、30回って回すことが全然できるのが今までのゲームだったんですけれども、そういったことが全くできない状態になっておりまして、加えてね、ワンプレイとかも、まあ下手したら2、3時間食ってしまうと。そう考えると、10分、20分で一戦が終わるカードゲームとは比じゃないくらい時間と労力がかかってしまう、コスパの悪い、ゲームだなとは、個人的に思っております。で、1回しか遊べないことはもう、まあもちろんね、分かっているので、しょうがないなと思うんですけれども、なんかね、また不思議なことがあるなと思ったのが、普通のカードゲームとかって、ボードゲームでもいいですけど、なんかね、普通にテストをするパターンと、あとは、なんかすごい変則的だったり、異常なプレイですね。奇行種的な進撃の巨人で言えば、イレギュラーな、プレイとかもわざとすることによって、その、バグというんですかね、抜け道を、探すみたいな。よく昔ね、言うじゃないですか。レースゲームで、ずっと壁にぶつかって、その穴がないか。そのポリゴンにできてるところに穴があっちゃうと、そこに抜け道になっちゃって、最速でゴールできちゃったりすることがあるので、穴がないかをずっと壁に向かって走りまくるみたいなテストプレイとかね。テストっていうか、これはデバッグかな、クオリティチェック、QA だと思うんですけれども、そういったことがあるというところで、ボードゲームとかカードゲームでもそういったことは多分応援してやる人もいると思うんですよ。うん、なんかそのDMデザイナーがやっていただきたいようなこうテスト、動き方を一般のお客さんが必ずしもするわけではないということを踏まえて、じゃあ変なプレイをしてしまったからゆえに勝ってしまうみたいなことが起きてしまうと良くないということはあると思うので、すごい代表的なことを言うと、ストーンエイジの、なんかゾンビプレイでしたっけ、なんか本来であれば食べ物を集めてそれで生活していろんな活動をするっていう、で活動したらまた食べ物が生まれてとか、そういうことをサイクルしていくゲームなんだけれども、逆に言うとご飯を食べさせないことによって、デメリットですね、点数が減ってしまうけれども無尽蔵に動けるみたいなプレイをすると、そのデメリット以上のメリットを得られてしまい、普通に遊ぶよりも強くなってしまうみたいなことが昔あったんですね。なので、まあ、想定している動きじゃない動きをガンガンさせることによって、そういった、エラーを防ぐみたいなことは、ボードゲームではやった方がいいとは思っております。必ずやるっていうわけではないんですけれども、まあ、やるに越したことはないのかなと。で、マーダーミステリーに関して言うと、そこが、できないなと、まあ、できないゲームなんだっていうのは実はあって、まあ一人がもう本当気候的な狂気的な動きをしてしまうと、もうちょっとそのセッションであったり物語性とかがもうぐちゃぐちゃになってしまうんですよ。なのでそういったテストプレイって全くできないんだなっていうのを、まあ最近思いました。で、まあしなくてもいいとまでは言わないんだけれども、例えばそういった、もうエラーみたいなことをしてしまって、ゲームが破綻するかどうかっていうところは、破綻したとしても、させた方が悪いかなっていう、その大事なセッションに対して、ありえないようなプレイをすることによって、ゲームが台無しになってしまうってことは、それは、なんだろう、あり得ることをみんなで、最善の尽くして遊ぶっていうのがマーダーミステリーの遊び方だとすると、やってるやつが多分吊るし上げられるというか、多分次から呼ばれないみたいな感じになるので、まあいいかなみたいな感じですかね。まあもちろんなんだろう、カードの出し方であったりそういう抜け道みたいなことをしてより相手よりも得をしてしまうようなことができないようにちゃんと組む必要はあると思うんですけれども、はい、まあそういったことをね、気をつけてというか、まあ考えてたりしますね、マダミステリーテストっていうと。あとはなんかやっぱりその普通のゲームですね、ボードゲームとかと比べると、その作者の気持ちが入っちゃうというか、その物語をやっぱ書くわけだと思うんですよ。自分の小説だったりとか、そういったものと近いのかな、漫画の原作とか、そういったものに近い感覚がある感じがしてて、なかなかその言葉、どういう指摘をするべきかが、そのボードゲームとはちょっと違ってくるのかなっていう。うん、で僕どっかに書いたんですけど、まあ、基本的にテストプレイって、言うべきだと、何でも言うべきだと、いい悪いも含めて自分が思ったこと、こうした方がいいっていうことを言うべきだってことを書いたんですよ。でもね、でそれを受け止めて取捨選択するのはゲームデザイナーの腕になるわけですよ。ゲームデザイナーが自分の柱となる、腰があるんであれば、さまつなことは気にしないでもいられるし、なんていうのかな、もちろん適正な意見を見極めてそれは取り入れるべきだとか、そのエラーは直すべきだ、その言い方は直すべきだとかいうことをいろいろ取捨選択するのはゲームデザイナーの手腕だと思うっていうことを、どっかで書いたんですけど、でもね、なんすかね、そうだっていう僕の意思がありつつ、そう思ってない方々も全然いるというか、心弱いのかメンタル弱いのか、 かなりね、そういうところで、ボードゲームとマダミステリーって違うんだなというのがありまして、先日ね、もう全部ぼかしますよ、これは。でも、とある方からね、テストプレイの依頼をされて、で、僕はその方を好きというか、すごい、好意にしてる方なので、もちろん一緒に遊びたいなとか思ってたら、とある方からテストプレイを依頼されたから一緒に遊びませんかって形になりまして、で、その何人プレイっていうね、僕、じゃあ、それ以外僕が集めますよってことで人数集めて、テストプレイしましょうということになりまして。で、そのテストプレイを何はするのかっていうことを事前にね、ちゃんと遊んで、システム面、シナリオ面がおかしいのかとかいうのをチェックしたいのか、まあ、マダミステリーって段階があるので、最初期であれば、その、システムであったり、まあ、キャラごとの整合性、タイムラインがずれてますとか、そういったことがあるとかもあるし、そうではなく、細かい、終盤の方ですね、もう、ある程度完成したものとして遊んで違和感がないかなのかとか、いろんなパターンが、その、開発段階によって多分指摘する場所が違ったりするんですよ。で、その時はもうできてますと、ゲームは。なので、GM レスで遊んでくださいっていう話を伺いまして、わかりましたと。で、ちなみに、気になる部分とか、なんか本当シナリオ上で違和感があったら指摘した方がいいですかって聞いたら、あ、もちろんいいですよって、なんかあったら言ってくださいって言われたんで、じゃあなんかあったら言おうと思ってたんですね、僕は。で、遊びまして。で、GM レスっていうところだったんですが、まあ、なんですかね、蓋を開けて遊び終わった結果の話をすると、そのゲームはですね、ユドナリウムっていう、その、ウェブツールを使いつつ、ディスコードで会話をしつつ、PDF ファイルがどんどん展開されていくので、それをどんどん開いて、見ながら、いろんな場所見ながら遊ぶっていうタイプのゲームだったんですけれども、終わった結果ね、その、PDF ファイルのタブ、ファイル名がこう開いていくと、どんどんファイルが開がっていくわけじゃないですか。それが、14、5? 14、5あって、そう。だから、ゲームを進行していく上で、どんどんこう、新しいファイルとか、新しい情報が追加される結果、なんかね、どこに何があるかわかんなくなっちゃったんですよ。なので、あれ?誰?あれ?これ?誰々の名前どこだっけとかを探しに行ったりとかすると、もう全然、どのファイルだっけから始まるみたいなところで、すごいそのプレイアビリティ的な面ですね、が良くなかったんで、まあ、それに関しては言わなきゃいけないなと思ってて。あとはまあ、まあ、いろんなことは思ったんですけど、あんま言わなかったんですけど、で、他のね、プレイしたメンバーが、まあ、表現の仕方、によるんですよ、これは。で、その時に遊んだ時に、僕はパソコンで遊んでたんですけれども、iPad で遊ぶと、その PDF 開くと、他の PDF は閉じちゃうみたいな仕様だったらしくて、15PDF を開いたり閉じたり、開いたり閉じたりずっとやって、すごい苦しかったと。そう。で、まあ、オブラートに包むと、過去、最低レベルで遊びづらかったですという、まあ、表現をしたわけですね。で、テストプレイのコメントを言うか言わないかっていうのは、まあ、本当人それぞれだと思うし、言っちゃったのは言っちゃったので、止めらんなかったんで僕も。僕が、極論ですよ。僕が思ったんであれば、それはもう嫌われてもいいから言うかなと思うし、怒らせるわけじゃないんだけど、怒っちゃうかもしんないと思うので、DM でまとめて言うかなということで、一応思うんですが、まあ、そういう発言をしてしまって、かなり、デザイナーの方が、まあ、不機嫌になっておりまして。まあ、言い方だよなとは思いつつ、まあ、でも、多分嘘偽りではないんだろうなと。パソコン上でもそのファイル数はどこに何があるかわかんなかったし、GM レスで遊べるということだったので、その進行役の方がその GM 兼みたいな、兼任でやってたりして、初見でかなり四苦八苦しているのを見ていたので、 これね、言い方本当に大事だなと思ったのは、すごいその遊びづらさをすごいね、指摘をした後に、でも面白かったと。フォローじゃないんですよ。面白かったと。そのシステムであったり、シナリオの、なんだろう、アハ体験的なこともできたりとか、その満足、納得度とか、そういったところはちゃんとあったという話はしてたんですけれども、やっぱね、最初に、金属バットで頭殴ってから、君は良かったよって言っても、ちょっと遅いなと思って。もう聞こえてないみたいな感じなので、めちゃくちゃ最初に褒めてから、ただっていうところの言い方、言う順番だったんじゃないかなと僕は思ってますと。僕はそんなに、いくつか言ったこともあるんですけれども、で、結果的に言った人は、そのデザイナーさんからブロックされたんですよ、ツイッターが。それもどうかなと思うんですけど、なんか健全なね、関係を築いていくっていう意味では、僕は、その言われたとしても無視すりゃいいじゃんとか思うしっていうところもあるので、なかなかね、難しくて。で、まあ、気難しいなっていうのはあるんですけれども、なんか、テストプレイって、どうしたらいいんだろうなというのが本音としてありました。だって、何も言わなくていいんだったらやらなくていいじゃないですか、僕たちは。テストプレイは。なので、自分たちがテストプレイをする場合は、もう、罵詈雑言とまでは言わないけど、本当、歯に衣着せぬ、言葉を聞きたいですね。まあ、聞いて、自分たちに自信がつくこともあるし、ダメだったっていう落ち込むこともあるんですけど、でも、それを、本当に、嘘偽りというか、すごい相手を気遣って何も言わないんであれば、相手のためにもなんないと思います、僕は。てか言われたいですね。だからこう、なんだろう。良くないところがあったのに言われないで、そのままそれを世に出しちゃうってことは、本当にいいことじゃないので、やるべきじゃないなと思ってて。そういう意味では言うべきなんだけど、ただ、ブロックされると思うと言いづれえなと思いましたね。そうね。ここは、なんだろう。って感じだね。だから、あまりにもひどいこと言われたらブロックしますって、ブロックする人は言ってほしいね。だったら言わねえしとか思っちゃうし。まあ、今日はそんな感じで、ちょっと今回あった事件というか、なので、なかなかね、ボードゲームのテストプレイに関しても、なんか、やっぱ言うことは言うじゃないですか。いい悪いも含めて。けど、やっぱ物語って自分のある意味生き方であったり、なんですかね、を文字に起こしてストーリーを作ってるので、なんかそこを否定されたみたいになっちゃうんじゃないかなと思って。まあ今回特に言うのは、物語、ゲーム、シナリオ、システムとかは良かったのにもかかわらず、アウトプット部分ですね、遊ばせるインターフェースがすごい悪かったので、もったいない。ですよってところは言ったんですけどね。だから、まあ、ワーダミス業界ね、特にまあ、ボードゲーム業界が辿ってきた道の一つとして、パッケージに力を入れてる。パッケージというかキービジュアルかな。キービジュアル、キャラクターデザイン、あとはロゴとかをすごいかっこよくして、イラストレーターさんに頼んでとか、見栄えが良くして。で、ほんと中身が伴ってないってことが、往々にして今起きてる状態です。まあ、特にっていう問題はあると思ってて、やっぱりマーダーミステリーってブラックボックスなので遊ばなきゃ、良いは悪いは分からないものですと。で、特に不評とかは、あんまりこう、ネットに上がりにくい環境だったりするので、なかなかそうですね、悪い話も出てきづらい状況になってて。じゃあなんで手に取ってもらうのかっていうと、やっぱり、面白かったっていう感想であったり、口コミであったり、楽しんで、回してくれる GM さんのお力であったりとか、いろいろあるんですけれども、でもそこに至るまでの一発目としては、ビジュアルっていうのはすごい大事になってて、まあそこら辺に金かけて作ってるっていうのはすごい、 ありますが、僕としてはね、可能な限り遊びやすくしてほしいなっていう意味では、ハンドアウトの見栄えだったり、ハンドアウトのそのデザインとかにはもう少しもう一蓋手間を加えてもらえると良くなるんじゃないかな、良くなる業界になるんじゃないかなと思いますが、まあ一人で個人で、作ったりする人もいるので、なかなか一概には言えないとは思います。はい。けどまあシナリオが抜群に面白ければ、なんかそんなの気にしないで吹っ飛ばせるような魅力あるものも結構あるので、うん、なのでそうなんだよ。今日ね、これ今撮ってるんですけど、これから俺人のテストプレイするんだね。ちょっと聞いとこ、どこまで何を言っていいですかみたいなでもね、僕昨年ぐらいもね、もうテストプレイしてるのいっぱいあるんで、まあ言いますよ、言葉を濁していろいろ、ちょっと待ってください、電話来ちゃった。じゃあ今日はおしまいです。